ろしくお願いします。
お願いします。
定額商品を売る営業マンと定額商品を売る営業マン、どちらの方がやり手なんでしょうか。
なるほどね。どっちの方がすごい営業マンなのかっていうこと、はい、どっちもすごいと思います。はい、どちらがすごいかって比較するのが間違ってるかなと、はい、なぜなら高額商品ですごい成績を出していた人ね、すごい成績を出していた営業マンが、じゃあ低価格商品の営業に回ったらすごい成果を出せれるかっていうと、出せれないケースが多いからです。で逆に低価格帯の営業ですごい人が高価格帯の営業に回ったらすごい成果を出せれるかっていうと、出せれないケースがすごく多いからなんだよね。なぜならジャンルが違うと思うのよ。高価格帯の営業って多分まあ訪問販売とかで例えてしまうと、その1回ポッキリで売り切るっていうのは多分ほとんどだと思うのよ。リピート性がないと思うね、そんだけの高額単価っていうのは、家も含めて太陽光も含めてね、リピート性がほとんどない商品だから、その場で売ってしまうっていうので、悪徳系とかになってくると即決するからね、訪問販売みたいな感じになってくると即断即決してしまうから、これはまたちょっと違うと思うよ。低価格帯になってくると継続してもらうっていう話だと思うのよ。多分何年もみたいな、ずっとお付き合いくださいねっていうやり方だから、営業の仕方が違うかなと思うわけね、で、あえてすごい人ってどういう人かって言ったら、両方売れる人やと思うのよ。高額商品も売れて低価格帯の商品も売れるっていうのがすごい人かなと思う。多分これみんな知ってると思うけど、最初に入った会社で教えてもらった営業法っていうのが、おそらく死ぬまで染みつくとか言って言われているわけよ、
はい、
仕事人生が終わるまで。だから僕は一番最初に入った会社が光通信だったわけね。光通信の即決、はい、テレアポの即断即決営業だったわけだから、テレアポをずっとやってきてたっていうのもあるんだけど、で即決営業っていうのもずっとやってきてたわけよ。で価格帯もやっぱ100万円100万200万300万と、300万のコピー機あんまなかったけど、数百万円する商品を売っていたわけね、で太陽光発でも同じように数百万円する商品を売っていますよと。違うのは何かっていうと、法人向けか個人向けかっていう違いなだけでね、あと全部一緒やったな。テレアポもやってたし、即断即決もやってきてたしっていう意味でずっと一緒やった。で弟はどうだったかっていうと、弟は太陽光の営業っていうのもう全然ダメだったのよ。全然ダメでした。話にならなかったです、はっきり言って。でその弟はじゃあ一番最初にうちだったのかっていうと、そうじゃなくて、実は卒業してすぐに珍味屋っていう珍味屋の営業を始めたのよ。
チャ
スさん、珍味屋って分かりますか。
分かんないです。
珍味屋っていうのが酒屋さんに、
はい、
そのおつまみとかをこう卸すっていうか、
はい、
その おつまみの営業なのよ、
はい、
おつまみのこのこう酒屋さんにね、はい、あるじゃない、なんかいろんなおつまみが、
はい、
あれの営業をやってたね。置いてくださいっていう、はい、単価が安いじゃない。でもあんな1個300円とか400円とかそんな程度やと思うんだけど、その程度の商品をいきなり300万とか、ね、200万300万の商品に売れっていう風に変わったわけよ。これやっぱなかなか難しかったんじゃないかなと思うわけですよ。で実際にうまくいかなかったです。でいろんな人の話聞いててもやっぱりうまくいかないことが多いみたいです。なかなか難しいっていう話ね。神田正則さんも同じようなことを言ってたかなと。あの人もなんかなんだかんだ言ってその家電のやつをやっててとか言って、でその後コンサルやってって言えば、その単価が数十万円、数万円から数十万円、家電製品も数万円から数十万円の話だったから、コンサルの世界に入っても数万円から数十万円の世界を僕はずっと売っているんですとも言っていたのよ。だから僕も同じようにね、コピー機から太陽光に来て数百万円って、まあ、ただコンサルで数百万円というのはなかなかないから単価はぐっと落としているわけだけど、まあ、それでも多分ちょっと高単価の部類になっているのかなと勝手に僕は思っているんだけどね。で弟は今何やってるかって言ったら花屋の方行ってます。で花屋って単価いくらぐらいですかって言ったら数千円やね。もう一本差しとかでやったら数百円になってくるから、やっぱそういう風になっていくんじゃないかなと思っているわけですよ。でうちの父親なんていうのは花屋やからね、もともと会計、西武系列の会社に入ってで独立して花屋する。でその西武系列の会社も何やってたかって経理やってたっていう話だから、で花屋のやって、でこのソーラーの社長にはなってるわけやけど、だけどその単価が全然違うじゃない。数百円、数千円とか数万円みたいな話したのが数百万円ってなってしまって、しかも訪問販売になってるわけだから、やり方がわからないわけね。よく分かってないわけ。 まあ、そんな状態になってるか分からないわけね。だから業界が変わってしまうと分からなくなってしまいますよ。だからどっちがすごいかっていうと、どっちもすごいと思うね。もう例えるなら、例えば、野球ですごい人とサッカーですごい成果を出した人と、どっちがすごいんですかって言ってるようなもので、どっちもすげえんだよっていう話だと思うのよ、うん、あのオリンピックで 100m 走を金メダル取った人と、走り幅跳びで金メダル取った人と、どっちがすごいんですかって言われたら、それはどっちもすごいんだよと、うん、っていう話だと思うんだよね。あの砲丸投げで金メダル取った人と、水泳で金メダル取った人と、どっちがすごいんですかみたいな、体操で金メダル取った人と、どっちがすごいんですかって言ってるようなもので、どっちもすげえんだよっていうただジャンルが違うよと。同じスポーツっていう中でも、やっぱり野球とかサッカーとかね、あのフェンシングとかいろいろあるじゃない、
はい、
でその中でやっぱ団体戦もあれば個人戦もあるよ。レスリングとかね、ボクサーとかあるじゃない、
はい、
ね、あの世界一の金メダルを取った、ね、あの例えば柔道の金メダリストと、じゃあ世界チャンピオンになったボクシングと、どっちがすごいんですかって言ったら、どっちもすげえんだよそれと一緒で、どちらもすごいんですよね。だから山が違うのよね、うん、の登っている山、目指している山で、あのやっあの登山の方向性も違うし、そのやり方も違うかなと思うのよ。ただ異業種のやり方を参考にして自分をパワーアップするっていうことはできるから、違う人の業界、例えば僕やったら太陽光業界になってくるわけじゃない、太陽光業界でめちゃくちゃすごく売ってる人と、例えば美容師で、美容院ですごいそのカリスマ美容師みたいな人でいてて、でたくさんのファンがついていますよっていう人と、どっちがすごいんですかって言われたら、すごさ分かんないでしょ。どっちもすごいんだよっていう話になってくるわけだから。でもそのカリスマ美容師がやっているノウハウっていうのを、その訪問販売の世界に持ってきたら、ドーンってさらにパワーアップすることもできると思うね。逆のしっかりだと思うんだけどね。美容師の方がやっている、で訪問販売のやっているノウハウっていうのをごぼって持ってきたら、バーンってまたうまくいくっていうケースもあるとは思うので、まあもちろんうまくいかない場合もあるとは思うんだけど、いろんな異業種からの業界のノウハウっていうのをいっぱい集めて、それを自分のところにどうやってあの改良したらうまくいくのかっていうのは、いろいろやってみてもいいと思うのよ。どちらもすごいノウハウだし、それで成果を出した人の話っていうのはやっぱり聞いてても面白いからね。あ、なるほどねっていつも感心、ね、あのしてしまう言葉が いっぱいあると思うのよ。あ、なるほどね、なるほどね、なるほどねと。例えば、ね、あのソフトバンクの孫さんと、はい、あのまあ、僕がよく言う HIS の澤田社長と、はい、どっちがすごいんですかって言って、どっちもすげえんだよと、はい、ユニクロの柳井さんと、はい、ね、あの孫さんと、はい、どっちがすごいんですかって、どっちもすげえわっていう話じゃない、
はい、
でユニクロの柳井さんの経営哲学と孫さんの経営哲学って多分若干異なると思うのよ、
はい、
真の部分は同じ部分があるとは思うんだけど、はい、細かいところで違う部分があると思うから、その辺をこううまく取り入れていくと、自分のところもぐーってうまくいくっていうのはあるかなと思うので、あのどっちがすごくてどっちがすごくないっていうのはないです。どっちもすごいです。両方みんなすごいので、そのすごいノウハウっていうのを何か自分の業界に持ってこらないかなって言って考えるっていうのはすごい大事ですし、そのノウハウを盗めるっていう着眼点で見た方がいいかなと思いますね。すごくすごくね、関係ないです。うん。だから僕のノウハウっていうのも、まあね、あの、訪問販売の人からしたら、そんなノウハウ知らないよっていう人が多かったと思うのよ。マーケティングってなんだよ、調査のことだろって思ってる人がほとんどだと思うからね。うん、そしたら、うわすげえなって言ってくれると思うし、でその マーケティングとか、あのその打ったことがない人っていう、そのなんていうの、デザイナーだとか、そういうその直接打ったことがない人からすると、営業マンのセールストークだとか、営業マンのその切り口だとかトークっていうのは、うわすげえなと。じゃあもしこれから、もし今後プレゼントが出てきた時に、そのノウハウって役に立つんじゃないかって言って、そのすごいノウハウをこう吸収することができて、自分もどんどんどんどん高めていくことができるかなと思いますので、一概にどっちがすごくてどっちがすごくないなんてないと思いますので、どっちもみんなすごいんですよ。すごいので、あのぜひ吸収して取り入れていけば、あ、ここでさ、今思い出したんだけど、それと同じような感じでさ、じゃあトンネルズとダウンタウンどっちがすごいのかって言われたら、どっちもすごいじゃない、まあ好き好みはあるとしても、
はい、
好みあるとしても。でそこでさ、なんかで見たんだよ、金ちゃんだ、金ちゃんがダウンタウンナウか、あの番組に出てて、
はい、
あの松本お前さって、お前他の人の番組見るとか言って言ってたのよ、
はい、
そしたら、いや僕あんま見ないですって言ってたのよ、
はい、
あーなるほどねと、見ない方がいいよって言うのよ、
はい、
見るとパクるよって、パクっちゃうよ、見ちゃダメって、僕は見なかったっていうふうに言ってたのよ、
はい、
でなんでかっていうと、やっぱりなんでかっていうと、やっぱりね、みんなすごいんだよって、
はい、
で自分よりもすごい人とかやっぱ見ちゃうと、
はい、
知らず知らずのうちに影響を受けてしまってパクってしまうからね、
はい、
うん、だから自分自身の自分で行くんだっていう人は相手を見たらいかんよっていうふうにもアドバイスしてたのよ、
はい、
あーすごいと思ったけど、でも僕らはそれ真似したらあかんと思うのよ、
はい、
あれは天才やからね僕ら凡人はそんな無理やから、もうパクらなきゃ、ビジネスはパクっても OK なのよ、
はい、
うん、ああいう芸能の世界、テレビの世界っていうのはパクリだって言われて非難されることはあるかもしれないけど、ビジネスの世界ではパクリは合法なわけですよ、
はい、
うん、音楽の世界でパクったらね、あのギャイギャイ言われると思うのよ、パクリだこれはっつってあの言われたりすると思うんだけど、ビジネスはパクって OK です。成功するには真似ましょう、パクりましょうって言われていますので、ぜひパクった方がいいと思うなと思います。あの天才の真似しちゃダメですよそんなこと言ってたなって今ちょっと思ったなと思いましたね。ぜひあのいろんな人の話っていうのをいっぱい聞いて、何かしらその僕の業界に、僕のやってるやり方に通用するところはないかな、何か、ね、できないかな、アレンジしたらもっとうまくいくんじゃないかなっていうのを考えて、まあ、YouTube 見たりとかね、いろんなものを見ていただければなと思ったりしますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。